Lord.
ビルボードポッドキャスト MC の歌木宏です。
竹真理子です。
もう随分と定番になってしまいましたオンラインの、収録ですが、もうそろそろ限界じゃないな、はい、なるほどなんて言えばいいかな。本当もうこの1週間で喋るのここぐらいなので
確かに、発声っていうかね、
喉がね衰退していってね、もうちょっと声がうまく出てる感じがしないんですが、なんかさっき北木さんちらっと、もう嫌になってきたって言ってませんでした？
嫌になってきた。
なんか今まで毎週ね、なんかこのポッドキャストを通じて近況を何をしてるかみたいな、例えば先週はお菓子を作るのをしたかったけど、スーパーでお菓子の材料が売り切れててうんぬんかんぬんみたいなこと言ってたじゃないですか、
はい、
もうでもなんかそれなりに楽しんでる感が北木さんから伝わってきたんですけど。
ありましたね。
もう嫌になってきました。1ヶ月半ぐらいに経ちますけども。
そうですね、なんかもう毎日なんか起きてご飯食べて仕事、はい、ずっと仕事、またご飯食べて終わりみたいな、なんか、そんな感じ毎日で、今までとは変わらないはずだったんですけど、今までのそのね、まあ、2月とか1月とか、それ変わらなかったですけど、なんか、意気消沈。
うん、先週さ、なんかスーパー行くのって週に1日って言ってませんでした？
1 回だけです。
そら、めいりますよね。週に1回しか外出てないわけですからね。
でも家にいっぱいあるんですよ、食材が。
相当大きい冷蔵庫を買ってるんですね。
あ、あとなんか仕送りが来ました
何、お米とか？
いや、みかんとかバナナがいっぱい来まして。
そんな、
なんかもう食べなきゃみたいな、
ちょっと季節外れですね、
でもほんといっぱい届いたんで、その、やっぱりちょっと悪くなる前に食べなきゃいけないじゃないですか。バナナなんかすぐ黒くなっちゃうから、
はい、そうね
もう、バナナばっか食べてましたけど
すぐエネルギーになって
ね。
そうですね、まあ嫌になってきた。僕も先週ブレイキングバットを見始めましたみたいなことを言ったと思うんですけど、もう最終シーズンまで入って
早い
でしょ。最終シーズン残り6話みたいなとこまで来たんですけど、
あれ、そんなに時間だったっけな、あれ同じ時間ですよね、あれ。そんなに見れる時間ありましたか？
あ、でもそれしかしてないですからね、僕、仕事以外の時間。
あ、
土曜日曜とかだってもう12時間ぐらい。じゃあ1日フルで使ったら1シーズンはいきますからね。
あ、じゃあ土日もフルで見たってことですね。
土日もフルで見てますから、
は
それ以外は何もしないっつっていいんでね。
あんなにこのコロナのあの希望であったブレイキングバットが、
いやでもまだあるんでね、
まあ、大丈夫ですか？
まだ6あるし、その後スピンオフがあるから、ベターコールソウルがあるから、
まだ
大丈夫なんですけど。いやでも何でしょうね、いやもう僕も普通は嫌になってくる時期なはずで、なんか僕は割と好きで聞いてるラジオがあって、
はい、
大体寝ながら聞いてるんですけど、そのラジオでなんか言ってたんが、だってもう家にいましょうみたいなこと言ってるわけじゃないですか。外に出ず在宅しましょうみたいなこと言ってるわけじゃないですか。もうさ、はい、在宅しましょうって言われたらちょっとイラついてきません？
もうしてるわってね。
もうしてるわってなるでしょ。在宅してる人はしてるわってなるし、在宅してへん人に在宅しなさいって言って、はいとはならない、はいとはならないじゃないですか。だからもうすぐに在宅をしなさいみたいなことを言うのはもう効果がなくなってきてる時期だよねみたいな話をしてて、もう痛く共感したんですけど、
やっぱり1ヶ月ですかね、私たち人間のなんかこう
人間のね、あの限度、そうね、いいとか悪いとか置いといて、とにかく人間の限度は1ヶ月ぐらいが、何においてもね、
なのかもしれないですね。
なのかもしれないっていうことが本当ひしひしと伝わる、じゃあ実感しますよね、
はい、なんかまあ多分またこれも気分なのかもしれないですけど、
はい、
多分明日私は買い物、食材買いに行くんで、
はい、
多分そこでそれで元気になるかもしれないです。
まあ太陽の光をね、
そうなった時はやっぱり人間外に出ることが大切なんだなっていうのが私は学べると思います、
う
ん、
そうですね、
はい、そんな日です、
そんな日です、はい、じゃあチャートの話もしますか
そうですね。
はい、はい、本日5月13日に発表しましたビルボードジャパンホット100総合ソングスチャートのトップ3のご紹介をお願いします。
はい、ジャパンホット100第3位は8の香水、第2位はリサのグレンゲ、そして第1位はオフィシャルヒゲダンリズムのアイラブでした。
はい、いやもう香水っすよ、香水、ね、香水香水、
もうそうですね、
はい、テンション上げていきますよ、香水っすよ、うん、前の週が5位だったのが今週3位についにトップ3に入ってきましたね。プリテンダーよりも上の順位に来ました、うん、そしてなんといってもね、ストリーミングチャートで1位を取ったということになります
ね。アイラブがアイラブを抜いてついにですね。
あ、アイラブを抜いて、そうですね、そうなんですよ。アイラブは今まで、何週ストリーミングのチャートで
首位
を取っていたかっていうと、はい、12週でございます。もう香水がね、どんだけ再生されているかと言いますと、まあ先週よりももちろん再生数は伸びていてですね、前の週が459万再生だったんですけど、今週が、うん、613万再生ということになってます。動画もまあ120万再生ぐらい増えていて、動画再生の指標でも7位になってます。ダウンロードも増えてて、先週が2940ダウンロードだったんですが、今週は5270ダウンロードになっているので、確実に、ファン層を広げているって言っていいでしょうという感じですね。
ああ。
こんだけね、こんだけ伸びて、なんかあれじゃないですか、香水をカバーしてるアーティストっていうか、いらっしゃるそうですね。
そうですね。私、時々 TikTok 見てるんですけど、ファンタスティックスの方が、はい、あの魔法とあれギターでなんていうの、はい、弾き語りみたいな、
はい、
上がってるの見ましたよ。
うんうん、結構それもいいねが、いいねっていうのかなが結構ついてたそうですね。
なんかいっぱい、まあなんか上位のところに入ってました。
あ、その TikTok 内のなんかランキングみたいなやつですか。
あ、いや香水って調べたんですけど。
あ、香水って調べたら、
そうそう、はい、弾き語りでも結構なんか他の人も弾き語りをあのなんで弾き語り動画みたいな感じで、
あ、自分で弾き語ったカバー動画みたいなのを出してる、うん、
出してる方が多いですね。
TikTok に限らず他のその SNS 的なところでもいろんな人が、出していると思いますよ、香水っていうのは、
うん、
そもそもアコギの曲ですし、難しいあの歌い方をしているわけではないと思うので、だからそんないろんな人のカバーとかいろいろ拡散しやすいですよね。
うん、すごいですよ。
ちょっと今そのあえて曲のことではなく、その曲がどう拡散されてるかみたいな話をしていますけど、だからもうちょっとツイッターちゃうわ、今 YouTube で調べてみたんですけど、
はい、
そもそも8の香水のミュージックビデオが今965万再生をされてるんですね、
はい、
アップロードされたのが11ヶ月前になるんですけども、
うん、
はい、まあ、それ以外の動画とか見てみてもね、だから高校生の方が弾き語ってるみたいなカバーとか、いや、とにかくね、カバーが出てて、そのカバーすら結構再生されてるんですよね。うん、歌ってみたももちろんあるし、53万再生されてるやつもありますね。
え、すごい。
1週間で53万回再生されてるやつとか。
え、それは一般の方ですか？ちょっと
いや、一般の方だと思いますよ、これ。
すごい。
うん、だと思いますね。
いや、あの、私はギターも弾けないですし、普段歌わないんですけど、はい、どうなんでしょうね、あの、演奏しやすいんですかね、歌いやすいっていうような。
基本的にアコギを持ってカバーしてる方が多いですけど、歌ってみた動画っていうのももちろん見受けられますよ。
太田さんってギター弾きます？
僕はギターは弾けないです。
あ、
だからこの曲が難しいかどうかさっぱりわかんないですけど、ベースは多少わかるんですけど、ギターがあんまりわかんなくて、
なんかね、いいですよね。なんか今のこのおうち時間に挑戦できるのであれば、エアギターかな、私は。
あ、そうですよね。まあ家に皆さんいるだろうから、こういう弾き語りの動画ももしかしたら普通の時に比べて増えているのかもしれないですね。
うん、やりやすいですね。
まあギターはともかく歌いやすい動画、じゃあ、歌だと思うので、いやもういっぱいあるね。すごいいっぱいあるね。
あ、そんなにいっぱいあるんだ。
無限にあるんちゃうかっていうぐらいありますね。
いやもう多分無限ですよ、多分。
そうですよ。解説動画みたいなのもありますからね。 うまく歌うためにはどうすればいいかみたいな。
あ、本当？
そうそう、だから、いや、すごいよね。
すごいよね。もうここまでさ、このトップ10の今までのこの動きというか、今までのチャートの見ててさ、
はい、
こんなに、もうまさになんて、彗星のごとくみたいなさ、チュンってきて、急にトップ10入って、トップ3入りましたみたいな曲っていうのはあんまなかったですよね。
うん、そんな僕も長いことビルボードに言うわけないですけど、僕がいた期間ではこんなのなかったですね。
うん、なかった。この
インディーのアーティストですもんね。
あ、そっか。
インディーですから。
ですね。
っていうか、インディーのアーティストの楽曲がストリーミングで1位を取ることも初めてだったと思いますね。
あ、そうですか。
そうだと思います。あ、そうですね。うん。なかなかね、ストリーミングのチャートって固定されてましたから。
そうですよね。
一旦人気になって、ストリーミングで上に行くとね、なかなか順位が変わらないっていうことがあったんですけども、
うん、
ちょっと勢力図が変わってきてる感じは しますね。
そうですね。そう。だから、この曲がまた、総合ではもしかしたらもっと上行くかもしれないですね。
今現状、総合では3位ですけども、総合2位との差もね、そんなに離れてるわけではないので。
あ、そうですよね。
うん、だから、もうちょっと順位を上げるってことは十分考えられますね。
うん、
なんかさ、この3週間ぐらいで、そのストリーミングでね、はい、例えば今言った8の香水であったりだとか、YOASOBI で夜にかけるとか、
はい、
リンネのスノージャンかとかみたいな話をしてきましたけど、
はい、
この3つとも、まあ、曲のジャンルで分けるとするならば、
うん、
結構違うタイプの曲が3つ出てきたことになりますね。
まあそうですね。
そうですね。しかも、うん、なんかバンドではないですよね。
違う。
バンドでもない3アーティストが出てきたっていう、弾き語りと、ボカロの延長線上にあるボカロの血を弾く楽曲と、あと、
はい、
まあ、ローファイヒップホップと言っていいのかなみたいな、そういうニュアンスを持った楽曲の3つっていうね。まあ、ストリーミングチャートの下の方に行ってもね、また新しいアーティストとかいらっしゃると思うので、ぜひチェックしていただけたらと思います。
はい、そうですね。
あと、ストリーミングで言うとね、今週1億回再生を突破した楽曲が2つ出てきましたね。
あ、出てきましたね。
何やったっけ、
ワンオクロックの、
はい、
Wherever You Are と、
はい、
イサさんのグレンギですね。
はい、はい、が、1億回を突破したという2曲とも突破したということになります。特に Wherever You Are は、ストリーミングチャートが始まったのは、2017年の10月9日付チャートからなんですけども、それから当週まで常にトップ100にチャートにし続けていた楽曲になります。まあ、これぞロングヒットって感じなんですけど
ね。え、すごいですね。
あ、ちなみにですね、つまり2017年の10月の9日付から今に至るまでずっとトップ100にチャートにしている楽曲っていうのは他にもあるんですね。
ずっと
ずっと。
じゃあもう、この2年半ぐらいずっといるってことですね。
そう、この2年半ぐらいずっとトップ100にチャートにしてるのが Wherever You Are にも以外にも3曲あるっていうことでしてね。あと、その3曲っていうのが、
はい、
ダオコと米津玄師の打ち上げ花火と、エド・シーランの Shape of You と、アレクサンドロスの渡り鳥の3曲は常にトップ100にチャートにしていてですね。この中で打ち上げ花火と Shape of You はすでに1億回再生を突破してるんですが、渡り鳥はまだ1億回再生は突破していません。
あ
ーっていう、まあ、ストリーミングで1億回再生突破しましたよっていうお話でした。
おめでとうございます。
おめでとうございました。
クイズみたいじゃない？歴代の15曲、歴代何曲ある、何曲ありますかとかさ、なんか、
うん、
1億回再生突破は突破した曲をすべてあげようって言われるともう難しくなってきちゃいますね。
もうちょっと覚えきれない範囲にはなってきましたね。
まあそんなテストはないんで大丈夫ですが、
はい、はい、そんなテストはないんで多分 Q 様にも出ないと思うんで、はい、という、まあ今週の総合ソングチャートでしたね。まああとちょっとピックアップするとするならば、宇多田ヒカルさんのタイムが総合の7位に初登場しています。
はい、
ダウンロードの指標でね1位を獲得しててですね、ダウンロード、はい、どんだけダウンロードされたかと申しますと、32,396 ダウンロードで1位になっています。ダウンロードの仕様でね。
はい。
という感じです。今回トップ20に初登場したのは、この宇多田ヒカルさんのタイムだけでしたね。
お、本当ですか？
総合ソングスチャートに。 初登場したのは、宇多田ヒカルさんのタイムのみ1曲だけということでした。ちょっと白いジャケットですよね。
あ、もうあれですね、タイムって、うん、あの斜めにタイム入ってるだけですよね、
うんうん、そうそうそうです。いや、なんかその週そのタイムがリリースされたのと、あともう一つタイム白、ちょっと白めのジャケットですけど、
はい、
あのシンガーソングライターで曽我部圭一さんって方がいらっしゃって、
はい、
その方も曲を出したんですね。それも白いジャケットだったんですよ、
うん、
で13分ぐらいある曲だったんですけど、
な
ん
か長い、
そうそうそう、あったんですけど、その2つを聴くっていうことを先週の水曜日にはしたはずです。その2曲が聴きましたね。曽我部圭一さん、僕は下北沢に住んでるので、下北沢といえば曽我部圭一さんって感じなんでね。
あ、どうしました？そうなんですか。
曽我部圭一さんは下北沢を代表するアーティストですね。
あ、それは知りませんでした。
もうずっと長いこと下北沢で活動してると思いますし、まあ下北沢以外でももちろんね活動してるんですけど、最近カレー屋を始めたみたいで。
カレー屋さん？
そう、曽我部さんがちょっとまだ行けてないですけど。
あ、でもそうか、下北沢はカレーの戦地、
ね、カレーが多い地域ですよね。そう、カレー屋を始めたみたいで。
なんかカレーを食べ歩く、あのなんか時期とかありましたよね、ウィークみたいな。
あ、なんかありますね、なんかカレーフェス的なやつでしょ。
あ、そうです、そうです。
あ、ありますあります。
あら、そ
う、いろんな店舗が、決してカレー専門店でもない店もカレーを出すような時がありますね、っていう。曽我部圭一さんも曲を出してたんで、それも聴いたって感じですね。 Sometime in Tokyo City って曲ですね。
サマータイム、はい、これからの季節にいいじゃないですか。
じゃあサムタイムです。サマータイムじゃなくて、
失礼しました。
そうですね、ちょっとズームやと発音が分かりにくいんで、ね、あれなんで、
ごめんなさい。
サムタイムイン東京シティですね。さっき13分って言いましたけど、ちゃんと測ったら14分でした。14分49秒でした。
思いの丈が詰まった曲なんですね。
まあ、このご時世を、このご時世というか、この状況を鑑みてリリースしたような楽曲ですから。
はい。
っていう。
じゃあ、ちょっとじゃあ、私も後で聴いてみます、
はい。はい。14分あるんで、余裕を持って。
はい。わ、はい、かりました。
はい。じゃあ、ちょっとアルバムチャートの話に移りましょうか。
はい、わかりました。
じゃあ、アルバムのトップ3を言っていただいてよろしいですか。
はい。はい、総合アルバムチャート、ホットアルバムス、第3位は、キングヌーのセレモニー。第2位はオフィシャルヒゲダンリズムのトラベラー、そして第1位はジュジュの Your Story でした。
はい、この3作品ともポイント自体はそんなに、ポイント自体は減ってはいるんですけども、もうジュジュの Your Story も含め結構長いこと上位に、チャートにしているタイトルが上位3つを占めたということになりますね。
そうですね。
まあ大体こちらもですね、総合アルバムチャートで初登場しているのは一作品だけなんですよ。ですので、まあやっぱり給付が目立つチャートになるんですが、ですし、ポイントを減少させているものも多いんですけども、そんな中でポイントを上昇させているのは、まあ前の放送でも言ったかもしれないですが、浜崎あゆみさんのアコンプリートオールシングルスと、特に目立ってね、上昇しているのは安室奈美恵さんのファイナリーと、まあファイナリーは7位ですけどもね。あと総合20位のミーシャソウルジャズベスト2020ですね。
お、
上昇している感じです。特にミーシャさんはね、あの A スタジオに出たのかな。
あ、番組出演が、
番組にも出演してましたね、まあ、そういう影響、
うん、はい、影響はまだまだ大きいですね、テレビの影響っていうのは。
まあ、特に家にいるんでね、皆さんテレビを見る機会は増えているって方多いと思いますしね。
うん。
うん。っていう感じで、まあ、ポイントを上昇させている、作品もありましたよっていう感じです。
はい。
よろしいですか？
はい、大丈夫です。
はい、大丈夫ですか？はい。っていう感じでございました。はい。なんか今日はいつにも増して、ざっくり喋った感じがしますね。
そうですね。ちょっとやっぱり、ズームって慣れないですね。
やっぱり人の顔を見て喋る方がやりやすいですよね。
うん。
ずっと PDF ファイルをずっと見て喋ってるんで。
あ、
これおかしな状況ですもんね。まあ、あれちょっと慣れないですよね。
うん、慣れないです。ちょっと収録もなかなか慣れないですね。
ねえ、この Zoom の収録にしてからさ、なんか言葉が被るってことがよく起こるようになりましたよね。
そうです。あ、だから私、なんか記事を見たんですよ。ちょっと、はい、喋っている方の終わるまでに間隔を空けましょうっていう アドバイスがあったので、
はい、
そういうの大切なんだなって思ったんですけど、すいません、やっぱり夢中になっちゃうとかぶっちゃいますね。
そうですね、うん、まあ、間空けてもね、それもそれでね、リズムがつかないですしね。
そう、またかぶった、
ね、いや本当でもね、これだってこのでもこのリモートっていうのは、リモートって言っていいかな、なんか別にこのコロナが一旦落ち着いた後でも残りそうな文化ではありそうなんで、
まあそうですよね、
もうオンラインで会議しちゃいましょうみたいな、他の会社の方と、うん、会議しましょうってなったら、もうその会社に出向かずオンラインで会議するみたいなこと、機会がね増えそうですよね。
完全に働いて、そうですね、だって夏、またこれから夏、真夏日で熱中症対策とかでもいいんじゃないですかね、はい、テレビ会議っていうのは。
ああ、もうね、外に出ると暑いんでね、
うん、
いうことですか。
そうです、
確かにそうですよね、本当に確かに快適な部屋でね、やった方がいいっていう機運は高まりそうですね。
うん、
うん、まあ、そういう社会的な環境を含めいろんな環境が変わってくることによって音楽もね変わってくると思うしね、なんかそれはあの販売の仕方含めて広告含めて、
うん、確かに
みたいなところ、もうインタビューもリモートでやっちゃうかもしれないですしね。
そうですね、そうなった時、うん、声がかぶっちゃ本当に NG ですね。
そうですね、いや本当そうですよね、ちゃんと丁寧にじゃあ誰々さんお願いしますみたいなこと言わないとね。
そうです、
ズームにはズームの喋り方がね、うん、あるという感じですね。い
や本当に発言する前にこう紙を出して、私すぎ喋りますみたいな、
あ、私喋りますカードみたいなのを、
そう
カメラに向けて
そう
みたいなことね。あ、でもそれはありかもしれないですね。まあこの収録では使わないですけど、
はい、
僕らカメラ切ってやってますからねだってほぼ電話みたいな感じですからね
電話です、これは
電話でやってるようなもんですからね。だって画像出すとね、じゃあ映像出すとねもう少なくとも僕のパソコンはカスみたいなスペックなんで、もう落ちてしまうんですよね落ちてしまうから、もう映像切って声だけでやってるんで、うん、ね、まさかこんなことになると思ってパソコンなんて買ってないんでね。
私も買ってないです、もう
買ってない
やつ、
ね、ウェブサイトさえ見れりゃいいみたいな気持ちで買ったパソコンなんで。
そうです、そうです、
映像はもうね、もう YouTube とか Netflix とか全部テレビで見ちゃってるんで。
なんかスティックみたいな挿して
る。あ、そう、スティックみたいな挿してってこと。スティックみたいな挿してやってるから、もういよいよパソコンはウェブサイトを見るためだけにやってるんですけど、
あ、
だからそのそうそう、だからカスみたいなパソコンにしたんですけど僕はあえてカスみたいなパソコンって言いますけど、言いましたけど、いやでもほんまにだって家電量販店で買った時にカスみたいなパソコンですよって販売員の人に言われましたから。
あ、本当？
それを引用して言ってるだけなんでちょっと僕は言葉が悪い人間と思われてしまうかもしれないですけど、
品番は言わないでください。
もちろん製品名は言わないですけど
製品名は言わないでください。
製品名は言わないですけど、だって販売員の人にこのパソコン、いや新品の状態で買ったんですよ、新品の状態で買ったのに、うん、あのこのパソコンはどんだけ丁寧に使っても2年で潰れますって言われたんですよ。
へえ。
どんなパソコンやねんと思いましたけど。
もうインターネットだけ用ですね。
本当ウェブサイトを見るためだけ用のところに今ズームで負荷をかけまくってるところなんでね、まあ、次はちゃんとしたパソコンでも買いましょうかね。
そうですね、
やっぱりちゃんとしたパソコンで聴く音楽はいいんじゃないですかね。
そうかも、
うん、あのストレスがないっていう意味でね、うん、読み込みに時間がかかるとかね、そういう意味ですけど
確かに、
はい、そうです、はい、というわけでまあ来週もこんな感じでおそらくやることになると思いますので、はい、ちょっと喋り方を工夫してやれたらいいなというふうに思います。
改善が見られないかもしれないですね、どうしよう。
まあいいんじゃないですか、もうあまり気張らずね、やれればいいと思うんでね。
ああ、まあそうですね、これをこれ自体をストレスに思ってはいけないですね。
そうですね、ですから、はい、あんまり気張らずやれたらいいなというふうに思いますので、また来週もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いいたします、じゃあビルボードポッドキャストでございました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。